はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ケンス君との雑談会っていう感じですけど。
はい、映画祭以来ですね。
そうか。違
う。そうかな。どうだろう。
久々かな、皆さん。
はい。いやー、何話そうかなって感じですけど。
うん、あの、雑談を撮るっていうのもね、あの、ほんの30秒前に決めて撮りましょうってことにしたんで、はい、あの、マジのオープンなんですけどっていう。
なんか、ちょっと、ロンペさんに聞いてみたかったのは、映画の感想を書くじゃないですか、ロンペさんも僕も。ロンペさんって映画の感想の書き方って変わりました？
あ、ツイートとかでしてるやつ？
なんか変えたりとか変わったなみたいなのってあります？
なんだろうな。
なんか言葉選びとかはまああると思うんですよね。なんか。こういう表現はしないにしようとか。
なんだろう。あ、でもね、以前に比べたら、なんだろうな、あんまり話を伝えようとしてないことが多いかもしれないね。あの、こういう話ですっていう、あの、あらすじじゃないけど、を、あんまり話さないで、本当か、その作品の感想だけを書いてる、感じたことだけを書いてるものが増えてるものもあるかもしれない。特に有名作に関してはそうかもしれない。
それは、そのネタバレに配慮したバランスとしてってことなんですか？それとも、なんか読み手を意識しなくなって自分のために書いてるから、その説明が必要。
両方かな。例えば、ウィキッドって多分すごい有名な作品だと思うんですけど、そのウィキッドの感想を書くときに、あんまりそのバックグラウンドとかこういう話でっていうのを、する必要もないかなって思い始めて、結構なんか自分がその作品の中で一番強く感じた部分だけを書いていることようになったかなってことは。
なるほどね。
それ
って例えばそのロンベさんは感想を書くときツイッター、まあ、X がメインだと思うんですけど、なんかそこのなんだろう、媒体の文字数とかから来る部分でもあったりする。
そうそうそう。あ、なるべく、できればワンツイートでできればいいとは思うんだけど、なかなかできないから、複数になることもあるけど、なんかね、そんな面白くなくても、なんか3ツイートぐらいになることもあるしっていう。なかなか、そんな比例しないよね、なんかね。
まあそれはわからなくもないですね。いや、そうそう。なんか、僕の周りでは結構、なんか感想を書かない人も結構いるし、なんなら映画の本数とか数えてない人とかも結構いて、僕はなんかそれは自分としてはあんまありえないというか、記録はつけておきたいなっていうのはすごいあるんですけど。
あ、でもね、やっぱね、何かしら書いた方がいいっていう気持ちはすごいあって、まあ書かなくても、あの僕ら、配信映画の感想とか話してるのやつは、まあ話したやつはもういいんだけど、それで話をまとめたりするから、それとは関係なく、だから僕はツイッターで感想書いてるって劇場で見た映画のやつの感想だから、その、なんだろうな、配信のお題とかじゃなくて、配信で見た映画って、結構何も今まで残してなかったり、したから、それはやっぱ、劇場作と同じような感じで、何か一言書いた方が自分の中に残るんだろうなっていうのを思い始めて、実は僕ね、今年2025年に入って、そういう作品に関しては、何かしら一言全部め、書いてるんですよ。
自分で振り返れるように
って。そうそうそう。
オープンな場所じゃなくてってことですよね。
実はオープンな場所なんだけど。
そうなの。
あの、フォロワーが3人しかいない、ミクシー2って書いてるっていうね。
なるほど。変な住み分け方。
フォロワーがね、一向に増えないです。
全然耳なじみのない媒体が出てきた。
もうね、誰も使ってないね。ミクシー2で僕が書いて
る。新しいのに過疎化してるっていう。そうだったのか。
そうなんだよ。
そう
だ、逆に言うと、ミクシー2で、僕が書いてない感想の作品は、何かしらの方法で、後々アウトプットされるっていう。
ああ、なるほどね。うん、ああ、まあ、その、ポッドキャストであったり、ツイッターだったり、
うんうん。そうそうそう。
うん、なるほど、なるほど。
うん、そうなんだよ。この情報は貴重ですよ。まあ、貴重も何もオープンしてたんだけどね。ってか、
あ、うん、そうなんだ。まあ、インストールするところからなんだ、俺。
マジで誰もフォローしてくんないんだな。3人、3人しか。
5人ぐらいにはなるんじゃないですか、ね。
うん、いや、楽しいですよ、ミクシーっつうね、うん。
ちなみに、そのなんか映画の見方って変わったりしました？なんか変わったなと思うこととかあります？
なんだろうな。
じゃあ、なんか、どうしよう、なんだろう。なんか、映画の感想を発信するときに、
うん、
自信ないなと思うことあります？
あ、自分が理解できてないかもって思うことはある。
うん。いやー、なんか、それ発信するのがね、すごい、それでも発信するかどうかっていうのが結構葛藤があるな、なんか。
あー、いや、僕、素直に自分が理解できないかも、できてないかもっていうふうに言っちゃうの
が、
そういうところ。うん、
なんか理解できてないかも自体を言うのは、まあ、ハードルとしてはそんなに高くないかなと思うんですけど、
うん
うん、その上で、どう理解したかを発信するのが結構ハードルが高い、なんか。
ああ、いや、でも、その、理解できてないことを、面白くないとか、つまんないって言っちゃうよりは、全然いいと。
ああ、なるほどね。
うん。うん、
まあ、僕もね、なんかね、面白くない、はあんまないんだよな、映画の感想で、うん。特に年々減った。まあそこはすごい変わったと思うんだけど、
うん。
うん。一番変わったとこかもしれないですね。うん。まあでもそれってすごいなんかそういうことのために自分はなんか感想を考えたり発信したりするっていう、発信っていうかまあなんかそれを言葉にしようとするっていうところはあるかもしれないから。
うん。
まあ面白くなさとはまた違うかなっていうところは分かってきたけど、自分が理解できないことと。
うん、なるね。あとタイミングとかでもよるしね、感想とか。
ああ、まあまあ、それはそうかもしれないですね。
うん。
うん。でもまあ、詩的なことと、なんか、映画の感想を比較的絡めなくなったかもなとも思いますけど、最近自分的には。
ああ、まあ、その、自分の経験とか、状況とかじゃなくても、例えば、その、ある映画監督の映画を見るときに、その映画監督の初めて見る作品かどうかみたいなところでも多分、感じ方変わるし、うん。なんか、そういういろんな状況含めて、感想って変わるだろうなとは思って。
まあそうですね、
うん、
作品から受け取れるものが全然違うだろうから、
うん、
いやーそうそうなんかそれはすごい感じてて、うん、なんかやっぱ最近 YouTube 始めて、
うん、
まあ意外と最近でもなかったりするんですけどそのネタバレなしで感想を話すのがまあ、ディギンアマゾンプライムビデオとかもやってましたけど、
うん
まあ、いつも僕はブログ書くときはネタバレありで書いてるし、
うんうんうん、
なんかネタバレありで書くときって、まあ、あんまりやっぱりこう人に伝える気持ちあんまなくて、
うん、
あんまないってことはない。なんか乗っ まあオープンな場所に残すんだったら読み手を意識した文章にはするけど、なんかそれこそ内容とかに関して説明をしようっていう意識はないから、なんだろう、それは見た人が前提になってるから説明しなくてもいいと思うから、そのやっぱどう思ったかのとこだけ残してるみたいな感覚あって、ネタバレなしだとそうはいかないから、やっぱなんかどこまで説明するかみたいなところでいつもと違うなんか感覚で書く、感想じゃないことを書いてる感じがするし、その作品の説明とか、なんか感想のために必要な前提を書かないといけなかったりとか、それをしかも作品を見てない人に説明しないといけないなっていうところで、なんか結構その膨らまし方がむずいっていうのがずっとなんかここそういうことをし始めてからずっと課題としてあるっていうのはあって、でだからなんかその YouTube の方でそういう話か、なんか感想のまとめ方みたいなのはある程度決めたら結構 Amazon プライムの方もやりやすくなったりしたんですけど、でもなんか未だにね、そこに関してはずっとなんかもっといいやり方あるんじゃないかとか、すごいね試行錯誤してるんですけど、
まあなんか僕らね結構そのディギン Amazon プライムビデオとかでネタバレなしの感想、僕は他のディギンもそうだけど、あのネタバレなしの感想ってやっぱりある意味作品紹介も兼ねてると思うから、そこを説明しつつっていう感じだから、ただの感想とはやっぱ違う感じがするよね。だから、僕はだからそのネタバレなしの感想っていう方になんか慣れすぎてしまって、いざそのネタバレありの感想をする機会のが少ないから、あの、そっちの方が今は特殊な感じがしてる。
ああ。まあ、そう。それはね、やっぱ慣れもあると思うんですけど。そう、なんか、感想を書くにもいろんなアプローチがあるから。すごいね、そこは、日々葛藤してる感じですけど。
なんかね、そのネタバレありで話すにしても、その、どういう場で、書くか話すかっていうので全然違うなっていうふうに思っていて、例えばあのペップさんとラロッカさんがやってるマンスリーシネマトーク OS っていうのを毎月あのネットフリックスの作品の感想をみんなでオンラインで話しましょうみたいな会をやってるんですけど、あれはだからみんな見てきた作品をの前提でネタバレありで話してるんだけど、僕はやっぱそこでは、あの、みんな見てきてるとはいえ、まあもちろんあらすじとか話さないけど、結構全体的な感想を話すんですよね。で、まあ、一人5分とか10分で話すと思うんですけど、映画全般から感じた話の内容とか、役者のこととか、監督のこととか、そう全般的な感想を話すっていうのをやってる。ですけど、あと今年になってあの入江監督が始めたあの映画の発見ラボっていう、あの毎月リアルで集まって一つの映画についてみんなで話すみたいな会があるんですけど、あれはまあ3回参加してみて、あの全体の感想じゃないなっていうふうに思っていて、それよりはまあ見てきた人が集まって、その映画に、結構だから新作とかじゃなくて旧作でやるから、あの、みんな見てたけど、新たな発見なんかありましたかみたいなことを話すから、ものすごくピンポイントで話すんですよ。ここの視点で切り取、ここを切り取って、あの、今回見てみましたみたいな感じで。だから、その、場によっても全然違うっていう。感じ、それに合わせた話し方を内容を作るっていう感じがする、僕だから昨日第3回に参加したんですけど、ついに3回目にしてね、自分の中ですごい掴んだ感覚があったなって感じ、 ていう感じが
する。そうです、うん、なんか、まあ、なんかいい感想とは何かみたいなとも、なんか考えたりはするんですけど。
うん、なんかね、その映画の感想って結構自分語りになっちゃうようなものこととかあるかもしれないけど、それがいいこともあるし、そのね、映画から受けて、そういう別のことを考えてもいいし、うん、映画自体のことを掘り続けてもいいしって感じがするんですけどね。
あ、僕が結構ブログで感想を書き続けてるのは、やっぱよりこう正確に映画を捉えられるようになりたいなっていうのを、なんか考えてやってるけど、それってまあ答えはないから たまに人からあの感想良かったって言ってもらったりとか、自分でいい感想を書けたなっていうその感覚しかないみたいなところだけど、うん、まあやっていくとたまになんか映画見てるときに、あ、わかるぞみたいな、映画がよくわかるみたいな気持ちになったりするのとか、やっぱそういうことやってきてよかったなっていう感じではあるけど、でもなんか自分がちゃんとできてるかみたいなのは割とあんまり自信がないっていうのは僕は結構ありますね。
確かにね、これでいいのかなって思うこともあるし、あんまり僕はピンときてないんだろうなっていう、世間の評とかなんかに比べると僕はピンときてないなって思うこともあるし、
あ、なんかね、僕は結構なんか周りにもすごい、あと歌丸さんのラジオとか、その、まあ最近だと、あの、歌丸さんの映画評論によくメール送ってるレインメーカーさんとかもノート始めたりとかして、
あ、そうなんだ。
読んでるんですけど、やっぱすごくて、まあ、そういうなんかすごい、読んだりとか聞いたりとかして、こっちの映画の印象自体が更新されるレベルのなんかものとかに触れると、やっぱなんか自分の感想とかが恥ずかしくなるみたいな気持ちになったりもする。まあそれって別になんかそこまでの人じゃなくても、例えば南助さんのブログ読んでたりとかしても思うこともあるし、なんなら別にロンペさんのそのツイートとかでもなんか全然やっぱ自分がこう影響を受けるような人の感想とかで、不意にやっぱりなんか、ああ自分が言いたかったことを4行ぐらいで言ってるみたいなこととか、あったりするし、なんか、でなんか結構なんかそういうことを思いたくないから見ないようにしようみたいななんか思考になったりするけど、なんかそれ本末転倒だしなみたいな
。
なんか結局いろんな人の影響を受けて映画をよく見れればいいんじゃんって思うんだけど、なんか僕は結構自分の感想を書くところまでをなんか意識しちゃったりすることもあるし。
あ、それにちょっと近いかもしれないけど、これの収録からすると、前の週に、下高井戸シネマで、春を重ねてって作品と、あなたの瞳に話せたらっていう、佐藤そどみ監督っていう若い女性の監督の2本立て上映があって、これ、去年見れなかったんで、なんか見れたら見ようかなと思ってたら、下高井戸シネマに来て、で、まあ、映画編集やられてる大川慶子さんのトーク会があったんで、まあ、その日を狙って見に行ったんですけど、やっぱね、大川さんの映画の見方、やっぱすごいなって思っていて、その感想を聞いてたんですけど、マジで、僕が 映画の中で見ていた思考を話すんですよ。言語化して。確かに僕は映画を見ながらそういうふうに追って、そういうふうに考えて見ていたっていうふうなことを、その映画感想で岡さんが話していて、僕はそれを実際見ながら思ってたけど、それを感想するときに覚えてないし、言語化することもできないっていうことを本当に言語化していて、やっぱね、岡さんの感想、聞く機会、映画感想を聞く機会は少ないですけど、やっぱね、ものすごい鋭いなって思いながら聞いてた感じです。あれができれば、なんか、なんだろうな。いや、そのネタバレありの感想として、すごく、なんだろうな、身になるものが言えるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとそこには至らない、な
ん
だろう。まあ、映画編集してる人ならではの視点なのかわかんないけど、ああ、そこまで、それ、なんだろう、覚えていて話せるんだっていうのが、すげえなって思いましたね。
そうですよね。なんかやっぱできるだけ多くのものを作品から救い取りたいっていうか受け取りたいみたいなのはすごいあるし、やっぱ僕はなんか自分が気づけなかったところを他の人が言ってたりしたりとか、自分が受け取ったけどこぼれてった部分みたいな、そのなんだろう、そのそれこそ言葉にできなくてとか、言われて思い出すみたいなこととかをなんかちゃんと受け取ってる人で、しかもなんかそのそこを聞いたらなんか本質だなって思うみたいなとか、なんかそういうものに触れるとやっぱり結構悔しいと思う。
そうそうそうそうだよね。まあそれはな、映画に限らずあることで、僕、好きな作家で森博士って人がいますけど、森博士、まあミステリーの作家だけど、すごいエッセイみたいなのもいっぱい書いてて、森博士が書くエッセイって、聞いてて、読んでてハッとするっていうよりは、自分が思ってたことを言語化してて、ですよねって思うようなことを書いてることが多くて、でも、それを僕は書けないし、書こうとも思いつかないっていうところで、まあそれに似た感覚なのかもしれないなっていうところですよね。
いやー、そうなんですよね。まあ本当に続けていくことしかできないなって感じだけど、いやでもね、やっぱでもこう、なんかこの感覚の人は意外と少なかったりするのかなと思ったりするんだよ。なんかストイックだなって言われたりするし、でも僕はなんか自分の感想に関してはなんか妻とかにもっと分かりやすく書けっていつも言われてます。小学生でも分かるように書きなよっつって。
あとね、映画の感想、まあ、僕は偉そうに言うことでもないけど、映画の感想で、まあ、ネタバレありというか見た人に共感を得られながら得られるような感想としては、まあ、結構やっぱね、具体的なシーンについて話すっていうのが、すごくわかりやすいなっていう感じがしますよね。なんか、ここでこう思ったとか、ここでこう描かれてたからこうなんじゃないかっていう、具体的なシーンについて話すのが、すごくわかりやすいなっていう感じはする。だから、映画感想なんか話すことないっていう人は、なんか、自分が気に入ったシーンとか、まあ、逆にここが面白くなかったみたいなところでも、なんか許せなかったみたいなところでもいいから、そこの具体的なシーンについてどう思ったかっていうのを話すのが、まあ、一つなんだろうなとは思いますけどね。
そう、それをね、最近すごいね、ずっと考えてるって感じですね。映画の感想を書くとはみたいな。僕は結構ね、なんかその身近な映画友達とかみんなね、もっと感想を書いてくれよって思ってるんだけど、僕はあなたの感想が聞きたいですよって思う人はいっぱいいるんだけどな、 なんか。
ね、たくさん見ててもそれをね、外に出す、人ばかりではないですからね。
まあなんか確かに、なんだろう、感想を書くってなんかまた別のなんか言葉を選んだりとかする部分の難しさがあったりするから、単純に映画のなんか受け取った時のなんかその豊かさみたいなのが、なんか自分が発信しようとする中でどんどんなんかね、こう狭くなっちゃう感覚みたいなのがあるとことだと思うし、まあそれって別に映画の感想に限らず、なんか物事をこうイメージしてるところから具体化していく中で絶対起こることだと思うけど、そういうこと、そういうものにすごいストレスとかあるのもわかるから、海の苦しみって言ったりするけど、まあ燃費の悪い趣味だなっていう気もするし、
まあね、あの、なんだろう、見た作品について絶対なんか書かなくちゃいけないとか話さなくちゃいけないっていうとちょっと辛いかもしれないね、なんかね。まあでもなんかね、面白かった作品とか、ここが良かったっていうものだけでもいいから、なんか聞いてみたい人がいっぱいいますけどね、っていう。
まあ単純に仲いい友達とかだとその人の話が好きだったりするから、その人がどう話すのかみたいなのにも興味があったりするし、まあ映画の感想そのものというよりもその人がどう話すのかを聞いてみたいみたいなのもあるから、みんなそうやってなんか自分の言葉を出してくれれば嬉しいけどなと思うけど、
ね、なんか映画をの感想を通してね、その人が見えるっていうのも全然あるし、なんか これをこういうふうに言ってたからこの人はこれが好きなんじゃないかなっていうのも思い浮かぶようになるし ね、
ねえ、なんか映画見た後にこの人に教えてあげようかなみたいなのとか、ね、全然あるから。
あーこれ見てても、あこれナースケ君好きそうだなーみたいな感じのやつとかね面白いね、なんかね、
ありますよね、
そういうのはいいんですけどね、僕らね、あのなんだ、いつもの僕もて読者仲間で、あの半年に1回ぐらいね、あのがっつり話してますけど、それだとやっぱこぼれるとこがいっぱいあるっていう感じはするんですよね。
まあなんかなんだろう、僕はあの半年に1回ぐらいのあの約束だからいいっていう部分もあるとは思うし、なんか僕は常に例えばですけど、なんか あそこは感想、そのお互い良かった映画の話をする回ですけど、なんか僕は常に人からおすすめをされたりとかするのはちょっと嫌なんですよね。
ああ、なるほどね、
やっぱ勝手に見るし、なんかあおすすめ自体が嬉しくないとかってことではないけど、なんかそれもう余計なことになってしまう可能性もないことはないから、なんかできるだけ映画に関してはまず自分で見てっていう、なんかところもすごい、まあ映画を見るときには大事にしたいかなっていうところもあるし、
確かにね、僕確かにあの新作に関してはかなりそれに近い自分の感覚を信じて選んでるところはあるね、なんかね。ただね、旧作に関してはもう人のおすすめを結構鵜呑みにして見てますって感じですね。
ああ、なるほどなるほど。リバイバルとか、
リバイバル、そうそうそう、特集上映のたくさんある中でどれを見てらいいのかっていうのは、
ああ、まあ確かにね。
あの 主に矢田部さんの意見を参考にしてますって感じですかね。
まあそうそう、だから結局なんかそのなんだ、そういう信頼を得られたら嬉しいと思って発信してるところはあるな、うん、なんかそのこの人の言ってるこういう作品を見たいなって一人でも思ってもらえたら嬉しいですみたいなところはあるけど、
うん、
なんか発信するとしたらそういう風になってくれたらいいなっていうところが最終的な希望としてはある。なんか
確かに確かに、あのなんか僕もあるよ、あのケンス君が押してて、あの僕は見てないって作が常に頭に入ってて、
あそう、
うん、配信とかでもそのうち見ようって思ってる作品とかはあるから、うん、まあそういうことだよね多分ね、うん、そうなんだね、
うん、まあディギンもねそういう風に聞いてもらえるたらでしたら嬉しいけど、
うん、まあ、そうね、うん、まあまあアーカイブあるんでって感じなんで、
うん、まあ、とかあの見た時にね思い出してもらえたりしたら、
そうそう、うん、あの感想を話してたなって思い出して、うん、引っ張り出して聞いてもらってもいいと思いますけどね、
うん、
やや検索はしづらいですけどなんとかやってくださいって感じですね。はい、な感じで、
うん、
分程度話したんですけど、うん、ですね、またちょっといけそうなタイミングがあれば、
はい、
検索の雑談に参加
してお待ちしてます。
本当に。お休んでよろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで今回は検索との雑談、映画関係の雑談会でした。
はい、
シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。